ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き経済学部教授伊藤信弘先生です。伊藤先生、ご出身はどちらですか？
はい、三重県の桑名市というところです。
はい、三重県桑名市はどんなところでしょうか？
そうですね、まあ、名古屋に近いんですけれども、食べ物が美味しいところですかね。
例えば、
まあ、うなぎだとかお寿司だとか、あとは牛肉とかですかね。
みんな高級品ですね。
まあ、都内で食べるよりは安く食べられるかなと。
牛肉っていうのは、あの
松坂牛とか。
松坂牛、
はい、
やはり松坂牛は一味違いますかね。
そうですね、
私なんかあまり食べる機会ないですけれども
まあ美味しいんだと思います。
うん、桑名市で高校生までですか？
はい、そうですね、大学は京都に通ってまして、そこで大学院と9年過ごしました。
はい、
その後東京で立教大学で助教を3年ほどやりまして、2008年から高崎経済大学に赴任しました。
先生のご専門は経済学史ということでございますけれども、
はい、
経済学というのはそもそもこうどのように進めて考えていけばいいんでしょう？
そうですね、基本的には、人は合理的に行動するという前提で議論を進めるんですけれども、
はい、
合理的というのはそんなに難しいことではなくて、例えば消費者であれば、同じ商品だったら安い方のお店で買うとか、まあ、その程度の判断なんですけれども、
はい、
それでも必ずしも合理的でない行動を取ることがあるということも分かっていまして、例えば夜お腹が空いて間食をしてしまうとか、こんな時間に食べたら太るっていうのを分かってはいるんですけれども食べてしまうとか、
あるいは
テスト前に勉強しなきゃと思ってはいるんだけれども、ついつい遊んでしまうとか、
よくあることですけどね、
はい、やるべきこととか、やるべきでないと頭では分かっているんだけれども、まあ、誘惑に負けて結果的に不合理な行動を取ってしまうというのは、まあ、しばしばありますよね。
まあ、基本合理的な行動を人は取るけれども、
はいはい、
そうでない面もあると、
はい、
まあ、それはしょうがないと、
はい、でそれ以外にも、錯覚によってそれと気づかずに不合理な行動を取ってしまうっていうケースがありまして、でその代表例として経済学では実質と名目の区別というふうに知られているものがあるんですけれども、
ちょっと難しいお話ですか？
はい、合理的に判断するならば実質ベースで考えた方がいいところを、多くの人は名目の値にこだわってしまうという例なんですけれども、ちょっと例を挙げて説明しますね。
お願いします。
例えば次のようなケースを考えるんですけれども、
はい、
5% のインフレが起きています。つまり物価が 5% 上がっています、
はい、
この時にアルバイトの時給が1000円から1030円にアップしましたと、こういうケースはどうでしょうか？
まあ、時給が上がっているんだからなんかやったという感じですけれども。
そうですよねところが実際にはこれは損をしているんですね。
時給が上がっているのに損。
はい、ここで名目と実質っていうのが関わってくるんですけれども、
はい、
名目賃金は確かに1000円から1030円に上がっていると。
時給が、
はい、ところが実質賃金というのは下がっていまして、で実質というのはモノベースで考えた尺度で、例えば当初1時間働くと1000円がもらえて、1000円あれば1000円のランチを食べることができたと、
はいはい、
ところが今となっては 5% のインフレの結果、ランチが1050円に値上がりしてしまっている。そうすると1時間働いて得られる1030円では1050円のランチはもう食べられないと。
あー、分かりました。1時間よりももっと働かないと、
はい、
ランチが食べられないようになってしまったんだから、
はい、
実質損をしている。
そうなんですね、
うん、
この場合は時給1050円まで上がっていないと損をしていると、報酬が目減りしてしまったということになるんですけれども、はいはい、多くの人はあまりこの辺は気にしないと。
考えないですよね、物価がどのぐらい上がってるかとか、
はい、
それと自分のこう報酬給料とか、
はい、逆のケースもありまして、例えばその物価が下がった時に 5% 下がった時に、アルバイトの時給が1000円から980円にカットされましたと、
はいはい、
でこの場合は実は状況は良くなってるんですけれども、多くの人はむしろ不満に感じますよね。
そうですね、
なので 多くの人は名目の値にとらわれて実質ベースで考えるっていうことをしないんですけれども、うんうん、これは経済学的にはまあ不合理な行動というふうに言えるかもしれないと。
名目と実質、錯覚によるその合理的な行動を取れなくなるケースということですね、
はい、
他に何かこれに関してありますでしょうか。
そうですね、まあ、金利とかもこの名目と実質というのがありまして、例えば銀行預金とか国債とか、うん、こういったものは安全資産というふうに呼ばれます、
はい、
で何が安全かというと元本が保証されているという意味なんですね、
よくね元本保証って歌われますよね、
はいはい、なので損することないから、うんうん、まあ、安心ですよっていうふうに言われるんですけれども、はい、ただここでも注意しなければいけないのは元本保証というのはあくまで名目レベルでということであって、うん、実質ベースで見ると損をしないということを意味するわけではないんですね。
名目レベルで元本が保証されているということは、
はい、
見た目の1万円なり、
はい、
10万円がそのまま、
はいはい、そうですね、
これは元本保証、
はい、
うんうん、
100万円預けて返ってくる額が100万円より少なくなるということはないと、
はいはいはい、よくわかります、
はい、うん、この時もやはり金利と物価の関係が大事で、例えば100万円を金利 1% で預金をしますと、
はい、
すると1年後には101万円になりますね、
うん、税金はちょっと考えないで、
はい、ところが今100万円で買えるものは 2% のインフレが起こると1年後には102万円に値上がりしていると。
そうか、だから100万円はそのまま保証されていても、かつて買えたものがその額では買えないことになってしまうかもしれないので、
はい、
損をしないというわけではないと、
はい、
ああそういうことですか。
金利を考えるときも大事なのは実質であって、うん、
はい、
名目で元本が保証されているっていうことにはあまり意味はないんですね。
こういうふうに考えている方っていうのはちょっと少ないかもしれない。
あまりいないかもしれないですけれども
、元本保証は損をしないって思っていましたけれども、
はい、
そうならないケースもあるということですね。はい、わかりました。さあ、先週ですね、現代の経済学の祖マーシャルさんのお話をしていただきました、今回はまたちょっと違った方をご紹介いただけるということで、
はい、ケインズという人について少しお話ししたいんですけれども、はい、
今週ケインズさん、
はいはい、ケインズというのはマクロ経済学を作った人です。で、前回のミクロ経済学というのは、まあ、個人の行動に注目すると、
うん、
で一人一人が合理的に行動するとその結果社会全体としても合理的な結果につながると考えます、
はい、
で功利主義という考え方があるんですけれども、
ええ、
まあ、最大多数の最大幸福として知られているものです。
よくこれは耳にしますが、
はいはい、でそれを実現するためには一人一人が自分の幸福を最大化しようとするとその結果として全体の幸福が最大化されると、まあ、言ってみれば足し算の発想ですね。でケインズという人はこれに対してすごく批判的でした。でマクロ経済学では集計量に注目するんですけれども、ここで鍵となるのが合成の誤謬というものです。
またなんかちょっと難しい言葉ですが、
はい、
合成の誤謬、
はい、これは個々に当てはまることが全体に当てはまるとは限らないということで、
うん、
例を挙げますと例えばお盆とかの帰省シーズンに高速道路の渋滞とかがありますよね、
はい、
で目的地に早く着くために高速道路を利用するというのは個人の判断からすると合理的なんですけれども、うん、みんなが同じようなことを考えて殺到すると、まあ、渋滞が発生すると、
はい、
で逆に時間がかかってしまうということがあると、
高速道路が低速道路になっちゃう、
はい、
う
ん、経済について言うと典型的な例が、まあ、貯蓄、節約ですね。個々人が節約してしっかり貯金するというのはミクロ的に見れば合理的ですし、うん、非常にいいことだとされます、まあ、倹約は美徳だと、
はい、
ところがみんながお金を使わないと物が売れないと、で企業の業績が悪化してその結果、まあ、リストラだったり、まあ、ボーナスカットだったりということになって、うん、まあ、景気が悪くなると、そうすると職がない、お金がない、物が買えないといった悪循環が発生してしまうわけです。ケインズは貯蓄のことを反社会的行為っていうような言い方をしてまして、
すごい 金は天下の回り物でどんどん使ってくださいと。
そういうことです。アリとキリギリスでいうと、はい、キリギリスの方を、まあ、来賛しているようなところがあるんですね。
このケインズさんという方、時代でいうとどのあたりでしょうか。
20世紀の前半に活躍した人なんですけれども、そのマクロ経済学ができた1930年代はちょうど大不況の時期ですね。
うん、世界大恐慌なんてね、はい、ありました頃ですよね。
でどの国も生き残りをかけて必死で、うん、まあ、外国産品に関税をかけるとか、
はい、
自国の通貨を切り下げるとかいうことを、まあ、していったわけです。近隣窮乏化政策という言葉がありますけれども。
近隣窮乏化政策、
はい、うん、一方的に自国に都合のいい政策を取ろうとすると、はい、それはどうしても他の国に犠牲を強いることになりますので、
はい、
当然ながら他の国も対抗措置を打ち出してくるわけです、
うん、
そうすると結果的に誰も幸せにならないっていうようなことが起こってしまって、で自国のためにっていうのは確かにその国の視点からすると合理的なんですけれども、うん、みんなが自国のことだけを考えると争いになると。
ここをケインズさんおっしゃっているということですか。
はい、なので個別で見ると非常に合理的なんだけれども、うん、それを積み重ねることによって全体としても好ましい結果になるとは限らないというのが、まあ、興味深くまた難しいところかなと思います。
はい、先生授業でも今ね教えていただいたようなことを学生さんに教えられていると思うんですけれども、
はい、
学生さんに期待することってありますか。
本をたくさん読んでほしいですね。
どんなジャンルでもいいんですかね。ま
あ、そうです、経済学でもいいし、うん、それ以外でも歴史でも文学でも何でもいいので、たくさん本を読んでほしいなと思います。
電子的なものが周りにいっぱいあって、
はい、
本に手が伸びない、そんな感じですか。
電子書籍でも全然構わないと思うんですね。
ああ、電子書籍、それだったら結構ね、はい、学生さんも手軽に、
はい、
さあ、それでは先生の今後の研究の方向性教えていただけますか。
はい、これまでマーシャルとかケインズをはじめとするイギリスのケンブリッジ学派の経済理論を中心に研究してきたんですけれども、最近は金融史などにも関心がありまして、もう少し歴史的な背景の方を掘り下げて研究していきたいなというふうに考えています。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学経済学部教授伊藤信弘先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は吉良武雄でした。